鈴木聡の栃木の元気。
皆さんこんばんは。宇都宮共和大学都市経済研究センター客員研究員の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は、30分にわたりまして、栃木県内で様々なジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者といえるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組です。今週は、何回か前に出ていただいたハッスルウェーブの佐々木さんという、インターネットマーケティングを展開されている若手なんですけど、同じぐらいのご年齢なんだと思うんですが、今日はいわゆるデザイナーっていう仕事があるんですけど、お仕事にされていらっしゃいます赤松梨沙子さん、クローバースペースというのが仕事、屋号ということなんですけど、をお迎えしました。で、今日はぜひこれ栃木県人に分かってほしいんですけど、今日のテーマは伝えるデザインということでお送りします。この番組は明日を開く中小企業とともに歩む栃木県支援保証協会の提供でお送りします。
栃木県信用保証協会は、中小企業・小規模事業者の皆様のニーズに応じた保証制度をご用意しています。さらに経営相談会の開催、専門家の派遣、経営改善計画作成時の費用補助など、さまざまな取り組みで経営をサポートしています。詳しくは当協会ウェブサイトへ。栃木の元気は中小企業から。
鈴木聡の栃木の元気。
今日のゲストの赤松さんのプロフィールを簡単にご紹介します。クローバースペースの代表でいらっしゃいます赤松梨沙子さんです。宇都宮市のお生まれで、星ヶ丘中学校を卒業後、これ言っていいのか、高校を中退し、アルバイト、フリーター、その後父親にもう勉強しなくていいから友達を増やしてこいと言われ、高校の2年生から再度高校に編入し、東京の短大に入り、これお父さんもすごい方なんだと思うんですけど、で、今デザインのお仕事されていますけど、前職では本田さんの関係のオートテクニックジャパンという品質管理をするセンターに勤務されていらっしゃいまして、今いろいろな県が栃木次世代リーダー作りとか、新しい経営者をこう育てよう、引き上げようという動きをいろいろやって、その辺に積極的に参画されているということで、その話が聞けるのかなと思います。ということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このリサーク、はい、珍しい名前です。
はい、よく言われます。漢字がすごく珍しい
ですよね。
はい、
佐藤猿っていう、
はい、
なんですかね、これ。
なんか母がつけたかった名前はリサだったらしいんですけど、画数の問題でだんだんそれに行って、おじいちゃんが可愛い子には旅をさせろっていうことで、佐藤猿子にしたみたいです。はい、
まさにそんな感じの方のように思い消しましたけど、
でも兄弟で、私が一番地元に残ってるんですけどね。
あ、何人兄弟なんですか？
3人兄弟で、兄と妹がいます。真ん中です。
あ、じゃあどっかに行っちゃってるんですね。
そうです。
どっかに行っちゃってる。東京とかね。
そうです。
そうですか。はい、で、このクローバースペースさんっていうのは、はい、これ佐々木さんが、
はい、
デザイナーの人っていろいろいるんですけど、うん、赤松さんはどの辺が、これちょっとこれは他の人はちょっとできないんじゃないのみたいなのってあります？
デザインの一応基本的なことは全てやってるんですけど、
はい、
グラフィックだったり、パンフレット、名刺を作ったりとか、そういうのもやってるんですが、私の場合 のデザインのイメージは、ディレクションも含めたデザインということで、
うん、
例えば結婚式の、記念日の写真、結婚式の写真、ロケーションフォトとかがあるんですけれども、今すごく結構メジャーになってきていて、例えば当日、結婚式の当日はドレスしか着ないので、和装を前撮りで撮りたい ご家族ととかっていうのを全部ディレクションして、はい、手配、着物とかの手配やカメラマンとかヘアメイクさんを手配して、当日の例えばお二人のポーズを決めたりとか、うん、まあ、成人式もそうなんですけど、そういうのもやっています。でそれも、まあ、ディレクションというものに入るんですけれども、はい、あとはあのチョークアートっていう自分で手書きで描くっていう絵も描いています。
でこれちょっとラジオなんで、はい、あのお見せできないんですけど、ね、さっきちょっとちらっと、はい、ものすごくなんていうかクオリティが高いっていうか、
ありがとうございます。
あれをチョークっていわゆるあの黒板に描くがチョークですよ、
うん、とどっちかっていうとイメージはあのクレヨンとクーピーの間みたいなものを使って描いていきます。で、まあ、最終的にあの加工するのでもう消えなくなるんですね。なんで飲食店 の、まあ、あのメニューであったりとかメニューボードであったりとか、そういうものに書いたりしますね。
それはどっか、はい、あので教わったんですか？
はい、そうです。私がそのグラフィックをヒューマンアカデミーというところで学んだんですけど、うん、はい、やっぱりもともとは自分で絵を描いたり、うん、絵を見るのがすごく好きだったので、
なるほど、
パソコンでグラフィックを覚えるのもすごく楽しかったんですけど、やっぱり手書きも学びたいなと思って、うん、でまあ油絵を習ったり水彩画を習ったりしたんですが、なんかちょっとピンとこなくて、あのネットで見つけた東京のチョークアートのスクールに2年間またそれも通いました。
この辺では、はい、まあ、チョークアートって私知ってはいましたけどですね、はい、それ実際やってる方に会うのは初めてなんで、
はい、
まあ、誰かがやって見たことはありますけど、ね、
はい、そうですね。
どんなあれ難しいですか？
なんか生徒さんも今8名ぐらいいらっしゃるんですけど、はい、もう絵が全然苦手なんですと言ってる方が全然普通にもう今上手に描けたりしてますね。はい、
そう、絵ってあの絵ってあのその才能とか、
はい、いや
絵心
はあの、まあ、一応基本的な絵の描き方とかを教えるんですけれども、うん、今ってもうホームページでこういう絵が描きたいとかって言ったら、例えば写真が出てきたりとかイラストが出てきたりするので、うん、まあ、そういったものをうまく取り入れて描いたりこと描くことができるので、全然そこまでその絵心とかが必要ってわけじゃない。あとはもう指でなぞっていくので、
なるほど、
指があれば、
指大体あります、
はい、指があれば大丈夫です。
そうなんです、
はい、
まあ、今日初めてお会いしたわけなんですけど、はい、ですね、まあ、これ番組300、350人ぐらい、もっと出てるのかな、はい、こういう自分でやってる方とか経営者とか、
はい、
まあ、首長というかの行政のトップも市長とかも町長とかそういう人も出ていただいて、
ああそうなんですね、
いるんですよ。
へえー、すごい。
ちょっときっかけがあって紹介制にしたので、
はい、
私の知らない人ばっかり出会うので、はい、これはちょっと楽しみなんですけど、
はい、
その中でその赤松さんってちょっと面白いですよ、
はい、あ本当ですかどういったところが
ちょっと日本人っぽくないっていうか、
アメリカンですか？
アメリカ、なんかこうはっきり言うし、
はい、
でしょ？
あ、そうです
ね。物事はっきり言うし、
はい、ですね、はい、
電話で今日の出演の打ち合わせするとき、はい、なんてハキハキした感じのいい人だと思ったら
夜の11時ぐらいだったんですけど、
ね、そう
な私が遅くて
まあ、なかなかこの辺にはいないタイプかもしれないの で、
はい、
ぜひどんどんこう出てっていただいて、
はい、
まあ、それ応援したいと思うんですけど、
ありがとうございます、頑張ります。
でその最初、職歴でそのオートテクニックジャパン、はい、これは何してたんですか？
まあ、細かく言うとオートテクニックジャパンという、本田さんの子会社の、
はい、
ところから本田技研工業の品質管理センターっていうところに派遣されてました。
品質管理というのは何をやる？はい、
メーカーさんに、私たちがいた部署はメーカーさん対応の部署だったので、メーカーさんに、はい、例えば品質がダメでしたよとかって、まあ、リコール寸前の リコール手前のも原品が返ってくるので、うん、それをメーカーさんに引き取っていただくためにパソコン操作を教えたり、こういうふうに、まあ、研究者とメーカーさんの間に入るって感じですね。
結構これ高度ですね。
全然高度じゃないです。メーカーさんといつもお茶してましたおせんべいを食べてました
それはすごいな。
はい、いろいろ教えていただきました、その時に。
なんかそんな雰囲気、そこになんとなく自然に馴染むような人ですよね、
はい、そうですね。やっぱりでもそうやってメーカーさんと仲良くこうしていただけることで、逆に教えていただけることがたくさんあるので、 それは本当にすごく勉強になったなと思いましたね。で上司の人も逆に、まあ、ホンダの上司の人もすごく、うん、あの大切にしていただけたので、またリサ子はお茶行ったかあいつはあれの仕事だって言われてました
そう言われたらもうこっちのもんです、
はい、そうです
であのいただいたプロフィールで、10年間このデザインの仕事をしまして、
はいはい、
それであのこれお父さんが急遽、
あそうなんです、急遽、まあ、やっぱりあの、まあ、ちょっと病気になってしまって、
はい、
まあ、今大丈夫なんですが、やっぱりその後継ぎの問題、まあ、どこにでもあると思うんですけど、
う
ん、今やっぱり建設業って本当に人材不足で、
うん、そうですよね、
そうなんです、でやっぱりいい人が伸びない、そして新しい人も入ってこないっていう状況で、もういよいよやっぱり自分も病気になってしまってどうしようっていうことがあったと思うんですね、
うん、
でそれで今までそういう相談をされたことがなかったんですけど、うん、まあ、初めて相談されたので、あもうこれはまずいなと、はい、思って、じゃあ私が後を継ぐぞという感じで。
じゃあ少しの間やったんですか。
そうです、まあ、1年弱ですね。もう本当にじゃあもうスコップ1本持って土建屋になろうって私は思ってたので、
まあ、あのなんかそんなに無理がないっていうか、う
私もできると思うんです
けど、なんとなくできそうな雰囲気が
はい、
あの
こう、そうなんです、まあ、ただ男社会は大変だぞとは言われてたんですけど、いやもうって言ってもしょうがないよねみたいな、私大丈夫ですっていう話をしてたんですけど、そうですね、
それを今1年やって、
はい、
でもやっぱりデザインの方がいいなという。
そうですね、まあそう思ってなかったんですけど、もう継ぐ時継ぐっていう話をして、ただ継ぐにはやっぱりそのすぐに社長になるべきじゃないと思ったので、うん、その下積みが必要だったりとか、そういうことを考えるとやっぱ10年ぐらいはかかるという話になってしまったんですね、はい、ゼロの人間がやっぱり全部を知るには、で、まあ、もちろん教会に入ったりとかいろいろな動きはしたんですけれども、うん、まあ、その中でいろんな方とお話、いろんな会社の社長の方とかがいろいろ話を聞いてくれて、なんでお前がここにいるんだみたいになって、でまあその八幡の娘かっていう風な感じでみんな助けてくれた時に、うん、まあ、ある方が、あのいやお前はねその年まで好きなことをやってきて、どんどんどんどんそれをこうやっと自分のものにできてきたんであれば、
うんうん、
それは何捨てる、それがお前の人生はそれでいいのか、捨てることが、そのやってきたことを捨てることが、あのお前はそれで幸せだと思えるのかってすごく言ってくれた方がいて、
すごいその方に感謝ですね。
そうなんです、私もなんかもうやろうと思って奮い立たせてた時だったので、うん、そんなことを考えてる暇もなかったんですけど、そうやって言われた時になんか、あ涙が出るなみたいな、
何かその方には見えてたものがね、
そうだったと思います、はい、そう
なん
で、まあその方とか、まあ、他の方のつながりで、あのまあ、私の会社にはきちんとした人材が、あの入ってくれるようにしてくれて、今はその方が、あの土建屋の方はやってくれてます、はい、
なんか恵まれてますね。
本当にそうなんです、私は本当に人に恵まれてると思ってるので、
せっかくやる気になったのにんって、でもよく考えたら本当にやりたいのはこっち
そうです
ね、そうですそうです、
だから今は本当に感謝ですね。
なるほど、
はい、
その業務内容として先ほどのロケーションフォートとか、
はい、
あれ要するに、まあ、イベント屋みたいな感じがありますよね。
そうですね、はい、
あのあこうなんか人を並べたり、こう
そうですそうです、
あのあのこの場所を、ね、考えたり、そういう大体そんなことなんですか。あの
そうですね、あの、まあ、ただの前撮りって言ったら、あの、まあ、
うん、
私はそれが嫌だったんですね。あのせっかく形に残すものであれば、うん、やっぱりきちんとした形で残してほしいっていうのがあって、あの打ち合わせの時には必ずその方たちの背景を聞いて、うん、例えばおばあさんがすごくおばあちゃんが大好きだったんだけれども、うん、あのちょっと足が悪くて、あの結婚式に難しいっていうんであれば、じゃあ前撮りで家まで行きましょう、
うん、
おばあちゃんと一緒に撮ろう、別に写真を撮る場所はどこでもよくて、ただその晴れの日の衣装を着てる姿を見せた、直接見せてあげるっていうのがやっぱり一番の、そういうおばあちゃんの思い出にも自分の思い出にもなるので、そういうことをやりましょうっていうことであったりとか、そういうなんか提案も私は背景に沿ってするようにしています。
その今日の、
はい、
そのテーマは、
はい、
伝えるデザインっていう、
はい、
まあ、今までの経緯大体お聞きしたんですけど、
はい、
赤松さんにとってこう デザインっていうものは何なんですか。でデザインってみんなまあやりますよね、
はい、
どのぐらいのものなんですかデザインっていうの
は。そうですね、どのぐらいのもの、まあ人に見せるものは全てデザインだと思ってるので、うん、例えばこういうふうに人に出す資料であったりとか、まあ、名刺はもちろんなんですが、そういうのも全てデザインなんですね、
うん、
デザインっていう言葉を大きく言っちゃうとそうですね。ただ私がやってるのは何かって言ったら本当にただ好きだからっていうのはあります。
あ、そんなにあの今日あの片肘張らないバージョンでですね、
はい、
あの赤松さんのご希望でテレテレっとやっていこうと思ったんですけど、はい、まあ、あのそうなってるかどうかは分かんないですけど、
はい、
あのまあ、そういうデザイン、まあ、好きだからっていうことなんですけど、もう一つこの県の事業の栃木次世代リーダー作り2015、
はい、
これは何ですか、 まあ、どこがやってるんですか。
栃木県の、事業です。はい、栃木県が企画して、毎年、1回、市から1人か2人をあのまあ、希望であったりとかで選出して、うん、
はい、
で、その人たちがあの、まあ、宇都宮市とか、まあ、栃木県内のいろんな会社に、インタビューに行ったりとかして、どういうふうに地域にの活動に携わってるかっていうのをインタビューしに行って、それを最終的にみんなで発表するっていう感じです。
それをこう1年間やったんですか。
そうです、2月先月の初めに終わりました発表が。
どんな発表を赤松さん
は
した。
私たちは、チーム、まあ、その次世代リーダー作り自体は今年は23名の方がいたんですが、
はい、
私のチームは5名で、そこからチーム分けするの で5名でいろいろ考えて、まあ、その仲間たちと、まあ、本当に地域を良くするために、例えば、まあ、つまらないイベントとかを立ち上げても結局1回だけになってしまう、
うん、
でそれでは結局何もその後に、今までそういうこといっぱいあったよねっていうのがやっぱりすごく皆さん考えてる部分で、じゃあ無理なくあので、今の時代に合ったやり方で、地域の良さを表現していこうということで、Facebook 上に、
はい、
あのストリートライトイン栃木、まあ、道を照らすってことですね、はい、イン栃木という、
うん、
あの Facebook をサイトを開きました、
はい
はい、でそこで、まあ、栃木のいいなって思うものをどんどん発信していって、栃木を元気にしよう、地元の良さを広めようっていう活動でやってます。
この番組って一応栃木の元気っていう番組なんで、
まさに
県民が元気になるような ネタをど、
はい、
たくさんこうね、
はい、
あの発信しようと思ってるんですけど、赤松さんから見てこの栃木県っていうのはどういう特徴が ありますか、この1年間やってみて。
あ、でも私はすごく栃木県はやっぱり好きですね。あの人がすごく優しいと思います、
うん、
あのなんかまあいろんな賛否両論あると思うんですけど、はい、でも私はなんかみんなが近い感じだと思います、はい、であの私たちのその Facebook ってのページ作ったんですけど、なんで、あ、でもあのお年寄りとかって Facebook やってないじゃないですか、うん、でもそれをじゃあどうしようっていうことで、逆にそしたら今度はお年寄りに教えてもらおうっていうことでアンケートを書いてもらうっていう風に、うん、活動してるんですね。やっぱりその中でもやっぱ温かい言葉をすごくいっぱいもらえるし、発表した時も、まあ、本当にお年寄りの方から若い方まで、あのみんなすごく真剣にいろいろなことを考えていて、あの頑張ってねって言ってくれる方がいるので、栃木県は結局みんな地元にいる方って結構栃木県のこと好きなんだなって思います。
最近その地元好きっていうのをなんか言うようになってきていると思うんですね、
はい、
前はあの、まあ、私が若い頃なんかは、まあ、私東京の大学行きましたけど、はい、あの栃木県の出身って言わなかったですもん。
ああ、そうなんですね。
あのちょっとあの北の方で、
そうなんですね。
そういう時代があったんですよ。
ああ、でもそうですね、そういう方いらっしゃいますかね、うん、
でも今はそうじゃなくても、
う
ん、
そうだと思います。
地元のもう方言丸出しで、
うんうん、
地元のこれしかないんだぞみたいなのがあの受けられるようになったので、うん、すごい日本は変わったと思います。
ああ、そうですね。でもやっぱり自分が生まれて自分が育ってそこにやっぱり友達がいっぱいいたりとかするので、ね、そこはすごく大切ですよね。
なるほど、
はい、
あの今後はそのこのデザインをどんどんこう、
はい、
いろんな展開をされていくと思うんですけれど、
はいはい、
この 得意のチョークアートっていうのってどっかで見られるんですか？
はい、見られます。あのチョークアートは、まあ、もちろん私のアトリエに来ていただければ見せられるんですが、今ホームページも制作していて、うん、はい、あとはちょっと展示会を、展示会というか、まあ、あの生徒さんと一緒にお部屋を借りて皆さんに見せられるように、うん、はいはい、ちょっとイベントをやろうかなっていうふうには考えています。今年の秋口ぐらいにできたらいいなっていうふうに思ってます。
なんかあのこう線が温かくて、
はい、そうですね、
なんかちょっと美味しく、料理がね、あ、そうですね、美味しく感じちゃうんで、はい、
すごく温かみが確かにあるものなんですね。なんかハンドメイドの良さがすごく出るあの絵だと思います。
あのハンドメイドもすごい面白いこう、はい、展開で作ってる人多いんですよね。
そうですね、今すごいんですよ、作家さんが
ね。
やっぱりイベントとかがすごく多いので、あの作家さんがすごく多くて、みんなそれである意味稼いでますよね、主婦の方とかも。
そうですよ ね。大量生産するものじゃないからね、うん、あのいいと思うんで、まあ、うん、ものづくり圏の一つの、まあ、うん、表現の仕方だと思うんですけどね。はい、分かりました。あの今後あのこの デザインをどんどん広げていくと思うんですけど、
はいはい、
何かこうこれやってやるみたいなのありますか？
私が展開していくんですか？はいはい、はい、私はその伝えるデザインっていうことをメインにしていこうと思うので、
はい、
今私グラフィックデザインはもう自分でもちろん10年やったスキルがあるのでできるんですが、うん、それを今度は逆に学びたい方に教えていこうと思っていて、うん、それはなぜかっていうと、やっぱデザインですごくあの実は悩んでる方が多くて、うん、お店を例えば開いた方とか、外注するまでのお金もないけれども、うん、でも自分で作ると変なものになってしまう、
そうです。
だけれども飾るしかない、うん、みたいな方がいたりとか、あとはデザイナーさんに頼んだけれども思うようにすり合わせができなくて、うん、もう出来上がっちゃって何も言えなかった、そういう方が
あるんです。
そう、なんでかっていうと、結局それは説明するし、なんていうの、説明の仕方もわからないんですよね、デザインの素人の方って。そうなんです、ね、例えばイラストレーターのこの色をこうしてとかっていうのって素人の方言えないんですよ、
うん、
なんでどんだけデザイナーが歩み寄ってくれるかなんですけれども、うん、やっぱデザイナーさんって職人なので、
うん、
やっぱ自分のカラーがすごく出やすいですね。
はい、そうですね。
そうなんです。なんで、で、だったらやっぱり自分たちでもできることはできるようにしたらいいんじゃないかって私は思って、今フォトショップのセミナーを東京の方では開いています。
先生をやってるんですか？
はい、もう開いています。
あらら、フォトショップも難しいです。まあまあやったことある方にはですけど、あとね、イラストレーターができれば、はい、
そうです、自分でできちゃうんです。
できちゃいますからね、はい、
そうなんです。まあデザイナーなのになんで教えちゃったらお客さん来なくなるじゃないかってよく言われるんですよ。
はい、
はい、でもそうじゃなくて、やっぱり人とつながるっていうことで仕事は絶対なくならないんです。教えるとその分その子たちが今度は私の制作も手伝ってくれるようにももちろんなるし、うん、もっと大きな仕事ができるようになって、うん、
なるほど、
はい、で絶対そこに仕事の限界はないって私は思ってるので、
自分だけね、こう、
そうです、
ね、こう
囲って、そうです、
そういうのはやめた方がいいですね。
あ、絶対それはダメ。やっぱりみんなで一緒に、仲間と一緒に出し惜しみをせずに助け合いながらそういうふうに仕事をしていくべきだと思いますね。
もうこれからそういう時代にどんどんなっていくので、
うん、
これ、まあ、なんていうかフラットな人っていうか、うん、
そうです ね。
赤松さんフラットだ、すごいフラットフラットってフラットするのね。こうそれもいいねって、うん、それダメ、それ間違ってるとか言わないですよね。
あ、絶対言わないです。
間違ってるわけじゃないし、はい、ダメでもないんですよね。
逆に教えてほしいですね。私が違う感性があるのであれば、うん、なんでこうなの、なんでこうなのって私は聞いちゃいます、逆に。
なるほど、
はい、だその子はその子でやっぱりいいと思ったから、
うん、
まあ、もちろん下の子とかに、後輩の子とかに全然違う基本をダメにしたら叱りますよ、うん、こらって言いますけど、うん、でももうみんな全然そういうのも、
うん、
下の子でさえ、あ、怖い怖い、リサ子が怒ったとかってみんなふざけてます。
そのなんかこう風通しのいい感じがね、
そうですね、
創造性を生んで、うん、そういう、まあ、オフィスにしたりとか、まあ、街にしたいですよね。
もう個性は本当に絶対に壊しちゃいけないと思っていて、うん、私少し思うのが、チョークアートで まあ、もちろんレッスンをしてて、大人がやっぱり指で描くので大人がメインなんですけれども、子供たちにもたまに教え、友達の子供とかに絵を教えてって言われて絵描くんですよ、一緒に。そうすると本当幼稚園生までの子ってすごく自由に、すごいいろんな色とかも形も自由に描くんですね、うん、だけれどもそれが小学生になると一気に、例えば唇は赤、目は黒、髪の毛は黒とかっていう風に、その形に合ったものに変化しちゃうんです。それまでは髪の毛は青で塗ってたのに、唇も下手すれば緑とかになっていたのに、なぜかお空は青、髪の毛は黒っていう風になっちゃうんですね。
普通の人になっちゃうんですね。
私はそれがすごく嫌で、どうして個性を、まあ、もちろんなんていうの、仲間のこう気持ちとか協調性を教えるのは悪いことじゃないと思うんですけれども、うん、個性はやっぱり伸ばしていきたいなって、大人も子供もそれは一緒ですね。
そうです
ね、はい、
その個性の後にちょっと協調性は後で、あの、うん、いいんですよ、
うんうん、
イノベーション
そのうち知りますからみたいな。
そのうち大事ですから
友達ができればその子たちと一緒にやっていくやり方を、
うん、覚えます
もんね。そう、私たちもそうだったじゃないですか。
そうですね、わかりました。なんかとても、はい、あのリラックスしたいい雰囲気あの時間が来てしまいました、
はい、最後にありがとうございます。
あの最後に一言お願いします。
まあ、子どもの個性は殺さないように、うん、そして自分の個性も自分を大切にして、自分らしく、あの楽しくみんなで笑ってたいと思います。
わかりました、はい、というわけで本日はクローバースペースの代表でいらっしゃいます赤松梨沙子さんに来ていただきました。まあ、チョークアート、
はい、
あの見かけたら赤松さんだなって、はい、みんな思っていただければと思います。ぜひ
ぜひ、はい、声かけてください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気。
はい、すごいリラックスしちゃって、実際そんなに何か番組で喋ってる感じがしなくなってきて、こういうのもいいななんて思ったんですけど、このデザインっていうのは構想のことなんで、みんなでやってるんですよ、デザインはね。それかっこよくするっていうのはまた事実、デザイナーさんの仕事ですけど、みんなデザインはみんなしてるので、それを赤松さんみたいな職人がこう形にして、どんどん栃木県のものってかっこいいなと、クールだなということにしたいと思います。
栃木県信用保証協会は創業開業お考えの皆様の資金調達をバックアップしています。県内企業の3分の1にあたるおよそ2万5000企業の利用実績がある当協会は、皆様の夢を応援する公的保証機関です。詳しくは当協会ウェブサイトへ。まずは栃木県信用保証協会に相談してみませんか。
ということで30分いかがでしたでしょうか。今年度ももうすぐこう終わる感じなんですけど、いろんな人に出ていただいたんですけれど、このデザインっていうジャンルが割にこう増えてきた。昔はそういうの、まあ、東京にそういう人はいたけどっていうのが、もう地元に地元の感性を生かしてどんどんやっていくって人が増えて、栃木県は今後有望だなと思います。鈴木聡でした。この番組は明日を開く中小企業とともに歩む栃木県信用保証協会の提供でお送りしました。